リバースダイバース、アタッチメントを探求する。
はい、こんにちは、平林です。
こんにちは、飯野です。
今回はですね、
私が窓際族だった時、
飯野さんが窓際族だった時、何をしていたか、
実際 の机の配置は壁際だったんだけどそうなんでね、私は2012年の途中から2015、6年ぐらいまで一番体調が悪くって、まあ、16年には少し浮き上がってき始めたかなっていう感じなんだけど、だから2010、もちろんね、いくつかプロジェクトはあったので、最初その業務に、ついてたんだけど、多分2013年のある時期に全然仕事がないっていう時期、与えられないっていう時期があったと思うんだ。ちょっとこれちゃんと調べてみないと時期は違ってるかもしれないんだけど、だから職場に行っても、はい、仕事がない、やることがない。ただ研究者だからさ、ね、じゃあその間に研究進めるっていうのが、まあ、なんていうの、まあ、上司側としては、
一応自由にやっていいよっていう、
そう、そういう風になってる。たださ、もうちょっとこう鬱も入ってきてるから、研究ができないわけ、できないっていうか、そっちにこうエネルギーが、そう、エネルギーが向かないっていう時期があって、これは大変なことになったなと思って、でも、その時もカウンセリング受けてる時期だよね。どうしようかなと思って、で、とにかく、このうつ状態をね、なんとか打破しなければいけないなと思ったわけ。で、平林さんにはかつて話したことがあるけどさ、YouTuber の精神科医がいて、誰かはここでは言わないけれども、まあ、その人、のね、YouTube 見てたら、まあ、いくつか具体的な、その、アドバイスっていうのをしてて、で、一つ目はね、とにかく毎日、行くところを見つけなさいと、で、そこに行きなさいっていうのが一つ目ね。だからコンビニでもいいですよ、当時私コンビニは行かない人だったから、コンビニ行かんしなと思って図書館に毎日行くみたいな。図書館好きだし。そう。でもさ、なんか図書館に行ってさ、こう充実してる人を見るとさ、楽しそうに、
辛くなる
ね、そう、辛くなる、もう鬱だよね、それはね。そう。でさ、やっぱりちょっと、
これはダメだとなった。
っていう感じだったの。で、本を借りてもそんなに読めないっていう。
鬱だからね。
鬱だから。で、ってなって、で、どうしようかなって思ってたら、今度ね、朝日に向かって歩きなさいっていうね、そのアドバイスもあって。
その話はね、YouTube、このポッドキャストで何回か。
そうそう
か。
で、はい、それいいかなと。でも朝は起きられないわけ。鬱だからね。
そうだよね。
でも昼近くになっちゃうんだけど、出かけるのはグダグダしてるから、まあそれでもいいやと思って、とにかく太陽に向かって歩くっていうのを毎日やったの。これはね、うまくいったの。で、支援っていう雑誌のエッセイにも書いたことあるんだけど、散歩してると結構いろんな時間帯に、夕方になることもあるんだけどね、結局。でも毎日散歩するっていう。いうのはやってて、で、当時杖ついてたからさ、そんなに遠くまでは行けないんだけど、歩いて行って、あ、もう疲れたなって、これ帰れないかもしれないぞっていうところまで行ったらやばいから、ここまでなら帰れるなっていうところまで行って戻るっていうのを最初やってたのね。その途中で結構その多分脳梗塞とかで、半身、ちょっと、不自由になってっていう人がこう歩いてたりとかね、まあ、いろんな人がいるわけよ。で、あ、みんなこうやってリハビリ兼ねて歩いてるんだ、ね、いうのをこう見て、自分もこうモチベーションもらうっていうかさ、で、途中でその散歩してる人に、犬を散歩してる人に会ったりとか、で、ちょっと余裕が出てくると、そのお家のね、いつも通るお家の生垣の 花の様子が見えたりとかね、
回復してるね。
そうだからね、散歩はすごい良かったんだよね。
確かに何もしなくて歩くことが 目的だから、
そうそう、
そこがいいんで
し
ょ
う
ね。
で、うつも少し良くなったし、そうやってこう、うん、世界に目を向けられるようになるわけだ。うつの状態、うんうん、自分に目が向いちゃってるので、
うんうんうん、
内側に良くないんだけど、外に目が向いて、あ、良かったなって。で、気づいたらね、あの、足も良くなってて。
あー、なんか歩いたことによってね。
そうそう、筋肉がこう、うんうん、ちょっとね、ついて、それで杖も取れたんだよね。
うんうんうん、
で、じゃあ、職場では何をしてたの
か。あ、聞きたいです。
まだ論文読めないんですよ。
うん、
まあ、でも、その時にね、合理的配慮のあの本の原稿を書いてるから、
すごい
ね、まあ、やってはいるんだけど、でも自分でも全然できてないと思ってるわけ。
え、でも合理的配慮の本書いてたんですか、その時期。
そう。だから、あれは全然自分の中ではダメな。
そうなんですね。だから皆さん、うん、そういう感じです。
そう、もう最も最も認知的なその機能が低下してる時に、
なんか新しい情報では書けないけど、そこまで持ってたもので書いたのかな。
もうそうかもしれないけど、まあとにかく、まあ、そういう時期ね、うん、でもほら鬱だから、
うん、
の自分のさ状態っていうのをさ過小に見てるから、
そうです、何もできないと言いつつ結構いろいろやってたんですね。
そうそう、でも仕事に行ってさ、まあ、あんまりこうね、大事な業務を任せられてる とかそういうわけじゃない時期もあって、
うん、
でその時に何をしたかっていうと、
うん、
とにかくこの鬱を除けようっていう一心で、うん、あの起用論文を読みまくるっていうのをやってたの。
なんかそれちょっと聞いたことあるな。
その
時に読んだ情報をシェアしてくれたことありますよね、
うんうん、でその時に読んだものの一つが、
うん、
自律訓練法の研究なんだよ。
すごいお宝を発見しましたね。
そうなの、何この自律訓練法っていうふうに思って、
うん、
それで自分でもやろうと思って。
あ、自律訓練法についてぜひ説明もお願いします。
自律訓練法っていうのは自己催眠法みたいなもので、公式があってね、うん、あの気持ちが落ち着いている、気持ちが落ち着いているっていう公式から始まって、今度は自分の体の部位だから、右足が温かいとか右足が重たいで、この左足に行って、右手、左腕に行って、あの公式があるのね。それを唱えることで、まあ自分のその体、
うん、
に対して、体のその状態っていうのかな、
うん、
に対してその意識を向けて、
うん、
それで温かいっていうことで自分がこう温かさを感じるっていう練習をする
んだよ、うんうん、
重たいっていうことで重さを感じるっていう、
うん、
でそれはリラックスにもつながる。あ、重たいっていうのはリラックスだよね、
うん、
で温かいっていうのはその血流を良くするっていう、まあ、そういう形で自己催眠を通して、まあ、自分のその体、を、コントロールしていくみたいな。
あ、
なんかその、まあ、そういう方法
論。飯野さんに聞いて、その自分その研究っていうかは、
うん、
その人間がリラックスしているときっていうのは一体どういう身体状況かっていうところから、そのそれを逆手にとって応用するっていう、だから重たいと感じると、あ、リラックスしているときは体重たいって感じてる、
うん、
だからまず体重たいって感じることでリラックスさせるっていう、
うん、
その笑うから楽しい、
うん、
楽しいから笑うみたいなので、そうそう、表情をこう笑顔にしたら楽しくなるみたいな、
うん、
そういうその記事を利用してるってことですよね、
うん、そうそうそう、
うんうん、
でその公式をね、うん、こう覚えなきゃいけないわけよ、
うん、
でそれが自然と出るようにならないといけない。この公式を覚えるのが結構大変で、
うんうん、
で公式を思い出そうとすると体がおろそかになるじゃん、
うんうんうん、
なので最初難しかったんだけど、
うん、
結構いろんな人がその音源を作ってくれてて、当時もね、
うんうん、
で最初は音源を聞いて練習したの、
うん、
1日3回ぐらいとか、
うん、
少なくてもまあ2回1回はやろうみたいな感じ で、
うん、
でそうするとまあ数ヶ月ぐらいで公式はだんだん覚えてきて、で私は時間かかったんだけど2年ぐらいでリラックスできるようになった、
うん、
でリラックスできるってこういうことなのかって初めて思う、そこで分かった、
うん、
でリラックス今まで自分は分かってなかったんだなって、
意外と難しいよね、うん、私も苦手なんですよ、うん、未だにまだ飯野さんに自律訓練法は教わったんだけど、
うん、
その実践の道半ばで途中で寝ちゃうので
寝てもいいのかもしれないけど、
うん
うん、でそれを身につけた、
うん、
それをこう研究がいっぱいあるから読んで、これめちゃくちゃ科学的なんだ、結構みんなに怪しいって思われる自律訓練法だから、
うんうんうん、
怪しいって言われるけど結構科学的で歴史も長いし、で本当慢性疾患の人たちに使われてた治療法の一つでもあるんだよね、
うんうん
うんうん、やっぱりなんだろうさ、病気を持ってるとさ、いろんな不快感と付き合い続けないといけないから、それも痛みだったり息苦しさだったりめまいだったりで、そう、人間のその身体的な不快感ってやっぱりメンタルにも影響していくじゃない、いろんなことができなかったりするわけだから、うん、やりたいことがで、メンタルにも影響して、で、まあ、寿命を縮めるみたいなことが言われてて、
うん、
でそうじゃなくて、そういう人たちにこうリラックス方法を教える、身につけてもらうことで、病気自体、まあ、症状自体も軽減すると、いうことも明らかになって、うん、これちょう私にちょうどいいじゃないかと思って、うん、だ最初はそのうつ状態をなんとかしなきゃなと思って、いろいろやってたんだけど、その自律訓練法っていうのに出会って、なんかうつ状態だけじゃなくて、やっぱ自分のその病気、慢性疾患との付き合い方みたいなものにもこう接続できるようになって、
その論文、自分が研究している領域の論文は読めなかったけど、
うん、
その自律訓練法の論文は読めるっていうのは、
うん、
やっぱ自分が研究している領域だとちょっと罪悪感みたいなものが出てくる、自分は何もできてないみたいな焦燥感とかそういうものが湧き上がっちゃって読めなかったんですか、それとも、
いや端的に、うん、多分私まだ当時ね、そのクィア理論とか、もやってたし、まあ、ディサビリティスタディーズ、まあ、障害学の論文も英語多かったんだよね、
うん、
で英語が読めなかったっていうのはあると思う、
あ負荷が高
い、うん、それで企業論文でこの自律訓練法の論文っていうのはなんか物語みたいなのも多いんだよ、お話みたいに書かれてある、
う
ん、
あそうなん
だ、うん、結構読みやすいものが多くって、
うん、
でそれもあったかなと思う、
なるほど、
うん、読みやすかったっていうことだね、うん、理論的なこう難しい話ではなかった、
うんうんうん、
当時は結構いろんなものを読んでいて、その企業論文って面白いなって思ったのは、いろんなもの、なんていうのかな、こうエッセイみたいなものも出てたりとかさ、
うんうんうん、
で
査読があるわけじゃないから比較的自由にみんな、
うん、そうみんな書いてて、うん、でそのハイキングの歴史みたいなやつを読んで結構手当たり次第に読んでて、その中で自律訓練法に出会ったんだよね、うん、あれは結構私の中では、うん、その散歩と自律訓練法に出会ったことで、
うん、
自分のその人生の選択肢を狭めずに、
うん、
その開いていく、で心と体は、うん、一体のものとしてさ、
うん、
見るっていう実践に結構つながったのかなとは思う。
それがさ両方睡眠の改善にも、
うん、
こう歯車としては
ね、そうなんだろうね、
回ってたのかもしれませんね、
うんうん、まあだから太陽に向かって歩くっていうのは、うん、だからあれでしょ、セロトニンを取り入れるのあれ、
うん、そうじゃない
でメラトニンを夜分泌するみたいな、うん、そういうことだよねきっと、
うん、で眠れるようになったら人生楽になったみたいな、
いや本当にお
っしゃってましたよね、
うん、本当に、
うん、
もう忘れてんのね、翌日にはね、いろんなことをね、
うん、そうそう、
うん、そう、だから今まではそのぐるぐる思考だから、うん、夜眠れない時に一生懸命考えて反芻して、いたんだけど、考えれば解決策が浮かぶって思ってたけど、あれ逆なんだっていうのもその後知ったし、うんうんうんうん、反芻っていうのは問題解決ではないんだって、
うんうんうん、
ね、
知ったし、自傷行為ですね、
うん、そう、それもやっぱり全然腑には落ちなかったと思う、当時言われても、
うん
うん、
やっぱ言葉で言われる でもダメ、ダメというか、それは受け入れられないですよね。
うん、そう、まあ、そういうのもね、うん、多分、そういう経験もあって、うん、とにかくこう、やってみようみたいな、トライしてみようみたいな、やってみてうまくいくか。で、やってみるも1回、2回じゃダメなわけで、うん、継続して何ヶ月とか、
うん、
やってみないとわからないよね、みたいなのは自分の中にあると思う。
うんうん、なるほど。
うん、
それが地に足のついた実践の、まあ、うん、プロセスなんですね。
かなと思う。
うん、
だそれがいいとか悪いとかじゃなくて、なんかもう、それはそうせざるを得なかっただけのこと。うんうん、この2012、2013年から15、6年までの間。今こういうふうに振り返ってみると短い期間だったんだと思うけど、
あ、意外にね、
非常に、うん、苦しい時期だったよね。
うん、でもそういう話からやっぱりこう学ぶことっていうのができるはずで、
うん、
その先人の知恵じゃないですか。つまり、うん、やっぱりこう毎日その体を動かして、
うん、
で、あの、自分に合うものを試し、
うん、
で、なんか自分の状態をモニタリングして、
うん、
頭で考えるだけじゃなくて、
うんうん、
体を動かすっていう、
うん、そうそうそう、
体と心を動かしていくっていう、そういうことですよね。
うんうん、そうだと思う。
まあ、とどまっているとやっぱりイリュージョンばっかり、あの、うん、幻想、
うん、そう、だからそういう意味ではね、無理してんの。だって動かしてるんだから、
うんうん、だからそういう無理は私はなんか必要なことなのかなって、やっぱり、
うんうん、そうだよね。
うん、
私なんかよく無理しないでくださいって言われるんだけど、本当に気楽だねって思う。
うん、
無理しなきゃ生きていけないじゃんって。
やっぱ何かを習得するっていうのは、こうある程度、
うん
うん、今までにない動きを習得するのもそうだけど、初めはぎこちないけれども、うん、2回目の方が楽 で、
うん、
で、だんだん自動化していくっていう。
そう、本当にそう。今だってリラックスっていう言葉を聞いたらリラックスしてるもん。
すごいです、
うん、そう、身につけるってね、そういうことなんだなと思う。
あ、
それはでも本当に簡単なことじゃないから、
うん
うん、別に
そうか、う
ん、できないくっても普通なんだろうと思う。
結構私はピアノを弾くっていうのは、うん、何かを習得していくっていうことを
確かに
実践するから、
それ
も毎日やるんですよね。
うん、
でそれがなんか、あ、本当に毎日やると上手になるんですよ。
うん、
指のこの連携が、
うん、
初めは全然こう一個一個の動きでぶつ切りなのをつなげていって、
うん、
で、あの、それには筋肉も必要で、
うん、そうだよね。
そう、だからいきなりその神経回路がつながったらできるわけじゃなくて、
うん、
積み上げてないとできなくて、うん、その筋肉って容易に失われるっていう、
うん、
面白い経験で、
うん、
1日弾かないと弾けなくなるよって言われて、本当にそうなんですよね。
うん、
たまにサボると弾けなくなって、昨日までできてたことができなくなるから、
うん、
あ、継続っていうのはそういう力があるんだな。
うん、
だからその、それ自体を経験できる、
うん。
そういう意味で運動っていうのは、なんていうのかな、そういうことを知ることのできる大事なアクティビティではありますね。
うん、うん、体動かない人は自律訓練法も、
はい、ぜひ皆さんやってみてください。自律訓練法で YouTube とかでね、
うん、
検索するとたくさん出てくるということですね、
うん、
はい、ありがとうございました。